あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。この番組での基本的な内容は、虐待、いじめ、不登校、引きこもり、DV、モラハラ、パワハラ、この連れ去り、精神疾患、依存症、人権等々、世の中の理不尽さに対してのハラスメント、専門の心理職としての私の思いや、その心理の流れの説明から現状を知り、そこから抜け出すためのヒントなどをお伝えしています。また、ハラスメントを踏まえた子どもブランディングという、しつけ不要の新しい子育ての考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中に、キラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。ダウン症を持つ高校1年の娘、愛の誕生をきっかけに、ハンディがある子供や生きづらさを抱えた大人も幸せに暮らせる魂を作りたいと思いました。魂を変えるべく活動を開始という中島律子さんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは中島律子さんにご登場いただきます。律子さん、こんにちは。
こんにちは。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではね、まずは律子さんの方から、自己紹介をお願いしていいですか。
はい、先ほどちょっとご紹介いただきましたけれども、私は夫と、大学1年の長男、それからダウン症を持つ高校1年の長女との4人暮らしです。生まれは静岡県の沼津市で、そうですね、あと仕事の関係で転勤が多かったんですけれども、子供時代は福島県、富山県、あと東京の三鷹市、その後八王子に引っ越しまして、結婚するまでそちらで過ごしました。結婚後は、そうですね、東久留米市、仙台にも住んでおりまして、そちらの仙台で娘は出産いたしました。その後東京に戻り、府中市に住み、その後多摩市に住みまして、今年で多摩市14年目になりました。楽しく生きようがモットー。笑っていれば大抵のことは乗り切れると思っています。感動屋です。はい、
ありがとうございます。本当に今日はね、ようこそお越しくださいました。ありがとうございますね。いつもフェイスブックで、ご活躍をね、拝見しております。
はい
ね、今日は本当にこうお越しくださって、私もすごく嬉しくて嬉しくて、同じ多摩市内に住んでいて、はい、同じようにその障害児のママというところでね、はい、すごくこうお話を深めていけるのがすごく楽しみにしておりました。
はい
ね、現在の、律子さんの主な活動状況っていうところをちょっと教えていただけますか。
はい、 私はですね、娘がダウン症ということもありまして、障害のある方たちが働く、就労継続支援 B 型作業所というところで、働きながら子育てをしてきました。現在はですね、ちょっと次の目標、夢が見つかりましたので退職しております。多摩市の、ダウン症親の会、など、仲間とともにおしゃべり会や絵画教室などの活動をしております。
はい、ありがとうございます。今日はそんな律子さんの活動や思いについてジングルっていう音楽の後に、後半じっくりお聞きしていきたいと思います。それではジングルお願いします。
夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは後半では律子さんの思いや世界観をたった30分という短い時間ではありますが、ぎゅっと詰めてたっぷりとお届けいたします。それではまた質問をしていきますね。加藤は、いつもね、クラブハウスで親子問題研究室っていうクラブを、作りまして、毎日毎日こう発信をして皆さんとこうなんていうのかな、いろんな問題について議論をさせていただいておりますね。それをまとめてこのラジオで、お伝えしています。その内容がその割と子供時代のことであったりとかっていうことが多いので、ゲストさんの子供時代にとても興味があるんですけれど、律子さんはどんなお子さんだったんですか？
はい、そうですね、私は兄がいたせいかとにかくやんちゃな子供でして、お人形遊びとか、はい、女の子らしい遊びとはほぼ無縁です。
あ
とにかくあの頃はですね、泥系とか、そうですね、色鬼とか、もう日が暮れるまで走り回って外で遊んでましたね。
そんな子さんだったんですね、はい、そっかね。ご自身ではその内面的なところ、どんなお子さんだったと思いますか？
そうですね、とにかくですね、勝ち気、負けず嫌いで、もう男子顔負けだったんじゃないでしょうかね、もう女友達が本当に意地悪されるようもんなら追っかけ回して成敗してやるみたいなタイプでした、
すごい姉子ですね。
そうですね、
そっか、なんかこう今 ものすごくこう素敵な奥様っていうね印象なんですけれども。
そうですか。
ちょっとこうそこからは想像がつかないっていう気持ちでもありますね。はい、まあそんなこうもしかしたら割とこう順風満風、ごめん、
満帆ですかね。
満帆ですね、はい、失礼しましたね。まあそういうような感じのこう生活を送ってこられたのかもしれないんですけれども、そんなこう律子さんにももしかしたらこう人生の中でターニングポイントみたいなのがあったんじゃないかなと思うんですけど、差し支えなければ聞かせていただけますか？
はい、そうですね、私の人生で一番のターニングポイントって言ったらやっぱり何と言っても、ダウン症を持った娘の誕生でしたね。本当にまさか自分に、障害を持った子がと信じられませんでした。本当に上から大きな岩が頭に落ちてきたかのような、
そうなんですね、
もうガーンっていう、そういう感じでしたね。でその時初めてこう、こんなことが起きるんだっていうのを思い知った感じでした。
そうだったんですね、はい、そっか。私も障害のある子を育ててきたので、すごく気持ちよく分かります、ね、うちの子の場合はその ADHD 子なんですけれども、見た目も行動も普通と変わらず、 で子供らしいだけだっていうふうに健診でもね、うん、言われて一度も引っかかったことがないんですよ、うんうん、だから余計ねその理解っていうところが、うん、得られなかったのかなって、うん、もう当時その、まあ、20年以上前、30年近く前ですからね、はい、特に皆さん先生も保健師さんもね、うん、まだまだこう、うん、分かるっていうところまでいかなかったのかなって思うんですけど、うん、もう本当にこう何が大変かって人の思いを受け取れないとかね、はい、指示が入らないとか、うん、ね、一般的に悪いこととされていることでも平気でしたりして、はい、でも指示が入らないから言うことを聞くってことがまずなくて、うん、だいぶこう周囲から私の育て方について長年にわたり責められたっていうこともありましたね、はい、まあ、本当にこう障害授業なんかもね、まあ、リスコさんも大変だったかなと思うんですけれども、はい、親にとって、一番初めの壁ですよね。ね、その辺どうでしたか？
そうですね、やっぱりこう受容できるようになるまでの道のりっていうのはやっぱり長くって、やっと乗り越えたと思ったら次から次へと、やっぱり娘の成長の節目節目で壁にぶち当たる、それを乗り越えていくことは本当にたやすいことではありませんでしたね。あ、
そうですよね、もう、まあ、うちも本当にこう誰も うちの子をこう理解してくれない、本当の、実のパパでさえ、我が子に対してもそうだし育てる私に対しても理解が全くなくて、もう泣きましたよね。
そうですね、
ね、まあ、そういう、こう、ダウンちゃんの子育ての中で、大変なことって、ものすごくいっぱいあったと思うんですけど、もう上位3つ挙げるとしたら、どんなことが言えますか？
そうですね。まず、ダウン症の思った子供っていうのは、まあ、ゆっくり育つ、成長がとにかくゆっくりである、歩き出すのも遅かったですし、まあ、おしゃべりが苦手だったり、みんなと同じ歩みで成長はできませんから、それを周りの人に分かっていただく、というのもやっぱりこう伝えていく大変さっていうのもありますし、あとはそうですね、なんだろう、同じように地域で育てたいと思っても、やっぱりこう、まだまだこう皆さんの理解っていうのが、追いついてないなって感じることがあって、
今でもそうなんですね。
そうですね、そういうのはすごくありましたね、
はい、ありがとうございます、ね、でも本当リスコさんもすごいですよね、これまでねよく頑張って来られたと思います。まだまだこれからもね、気が抜けないですけれども、本当に尊敬してます、
はい、
そんなしんどい中、私もありましたけれども、親としてね、戦ってきたっていうことがきっとあったんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね、やっぱりこの先ほども言いましたけれども、人生の節目節目で声を上げなきゃいけない場面っていうのがやっぱり出てきまして、
ですよね、
はい、うちの場合はそうですね、まず小学校の入学でしたかね、の地域のやっぱり小学校に入れたい、支援級に入れたいなと思っても、やっぱりこう市によってその受け入れっていうのがだいぶ違ってきてまして、私の住む多摩市はちょっとそれが最初は受け入れがなかなか認めていただけなかった、そうですね、それでまずその戦いから始まりましたね、はい、
でも最終的には勝ち取った。
あ、そうですね、はい、頑張りました。
素晴らしいですね。はい、ね、リスコさんのことをね、まだまあ、少ししかお話をお聞きできてないですけれども、はい、まあ、ここまで、まあ、やってこれたのはね、何かこう大きな助けがあったからなのかなと思うんです、で、律子さんがこの世で一番感謝をね伝えたいっていう方に向けて、音楽に乗せてありがとうを3分間で伝えて いただけますか。
はい、もう感謝する方っていうのは本当にたくさん、
はい、
いるんですけれども、
は
い、
ではちょっと音楽が鳴り始めるので、そしたら、ね、はい、私がお声掛けします。
はい、
それでは中島律子さんのありがとうコーナーです。
はい、ですね、私が今感謝を伝えたい方、それはですね、娘の幼稚園の時の同級生のママ友です。はい、幼稚園の卒業式で手紙をもらいました。それまで障害を持つ人たちが集まる療育グループであったり通園施設に通っていたので、幼稚園は初めての健常のお子さんたちの輪の中で過ごす場所となり、皆さんからどのように思われるかドキドキしながらの入園でした。幼稚園は年長さんから入園したので1年間という短い期間ではありましたが、私たち親子をこんな風に思ってくださっていたという思い、感謝の気持ちでいっぱいになる、そのような手紙をもらいました。もうとにかく私はこの手紙を宝物としてずっと持っています。はい、
ありがとうございます。はい、中島律子さんのありがとうコーナーでした。はい、ね、律子さん生きていればいろんなことがあるというのが人生ですし、苦労は勝手でも白というは昔の星とは言いましたけれども、どうなんでしょうね、乗り越えられない苦難はないとも言われますけれども、乗り越えられない人も実際にはたくさんいたりします。乗り越えたとしても心の健康寿命が短い人もいる、必要以上に苦労を受け入れなければならない状況に置かれる人は決して少ないわけじゃない。そして苦労したからといって健全な大人になるって決まっているわけでもない。だったら必要以上の苦労はいらないんじゃないかなって私は思うんですよね。だけど今置かれた状況が必要以上の苦労なのか当たり前の苦労なのか、その時の精神状態によっても判断がつかないために苦労しすぎてしまうっていうこともあるんじゃないかなと思います。そういうこともあるので、加藤はこれから社会問題の解決と予防の両面からの心理教育を日本全体、特に私は魂に住んでいるので魂中心に活動していきたいと思っているんですね。でまたその中で地域社会の役割っていうのが非常に大事になってくると思っています。今日律子さんに今お聞きしたいのは2つあります。はい、まず1つは、例えば子育てやご家族とうまくいかなくて困っているパパママのためにどのような対策があるといいなと今の時点で思われますか。
はい、そうですね、私も働きながら子育てをしてきた立場として、うん、やっぱりこう女性の負担っていうのがどうしても大きいなっていうふうに感じるんですよね。ですのでその子育て支援って言っても、うん、いろいろあるかと思うんですけれども、まあ、例えばですね、長期休暇中の学童クラブ、
うんうんうん、
その利用時にですね、希望者にお弁当を注文できる仕組みがあったらいいなって思うんですね。はい、夏休み長いじゃないですか。
はい、うんうんうん、
で仕事に出るだけでも大変なのに、うんうんうん、さらにこう学童行くためのお弁当作らなきゃいけないっていうのは、うんうん、母親にとってすっごい大変なんですよね。で今
そうですよね、
そう、他に実際やられてる、はい、ところがあるんです、うんうん、こういった仕組みを取り入れてるところがあってすごく魅力だなと思ってるんで、うんうんうん、魂もぜひこれ取り入れたいっていうふうに思ってるんですよ。
本当ですよね。やっぱり働いてるママさんもたくさんいらっしゃるし、うんうん、また 休みたいなって思ってらっしゃるママさんもいて、それはもう当たり前の権利だと思うんですよね、それを得るっていうことはね、なのですごくいいなって思いました、
はい、
ね、それでもう一つ、その障害を持つお子さんを育てているご家庭も、はいはい、決して魂の中であってもこう少なくないと思ってるんですけれど、はい、そこにこうどのような対策があるといいなと思われますか？
そうですね、まあ、もうたくさん本当にあるんですけど、やりたいなって思うのは、でもやっぱり公園でいろんな子が遊べる公園、これインクルーシブ、遊具って言うんですけど、どんな子も遊べる遊具を増やしたい、それはすごく思っていて、例えばですね、砂場で遊びたいお子さん、こう砂場って地面にあるじゃないですか。
そうですね、
だけれども車椅子の方も遊べるように、こう中間にこう浮いてるんです、お砂場が車椅子ごとこう入って、手で砂で遊べる、そういう発想がもうあるんですよね。でそういうのも魂に取り入れたいと思っています。
素晴らしいですね、本当、はい、こう砂を触る、そこにこう水が入った時の手の感触とか、本当に子どもたちが、そういう感覚を得るっていうところの大切さってきっとあると思うんですけれども、はい、やっぱり車椅子であっても、どんなお子さんであってもやっぱり感じてほしいところですよね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ね、今日の質問の最後となるんですけれども、はい、今までお話しくださったことを踏まえて、はい、叶えていきたい思いっていうのがまだまだあると思うんですが、はい、教えていただいていいですか？
はい、そうですね、今後確実に訪れる少子高齢化を見据えて、やっぱり世代に関係なく過ごせる、共生型のシェアハウスや、やっぱり障害を持つ方のグループホーム、と自宅へのヘルパー派遣制度の充実とか、そういうところもね、もう少し充実させてたいなというふうに思っています。はい、
そうなんですね。あとね、ダウンちゃんのこう、お嬢さんを授かったことで、やっぱりそういう、こう障害のあるなし関係なくっていうところが、そうですね、思いの中にあるんですよね。
はい、そうですね、もうやっぱり高齢になれば誰でも病気や怪我でハンデを負う可能性もありますし、障害があっても認知症になってもその人が生まれながらに持つ権利が尊重されて、本当に住み慣れた地域でお互いの違いをこう認め合いながら過ごせるっていう、そういう魂になればいいなというふうに思っています。
本当そうですよね、もうそこを叶えるべく私もまたこう提案したいことがありますので、はい、本当にこう次のその政治というステージでね、頑張るっていう決意をされたっていうことですけれども、はいはい、本当にこう、応援していきたいなっていう気持ちでいっぱいです。
はい
ね、そのディスコさん、その政治離れ、政治不信って割と年齢問わずなのかなという印象なんですよね、私にとっては。で、現状をやっぱり本気で変えていきたいなって思った時に、こういろんなこう割とこう理由付けをしちゃって、いや無理でしょうみたいなところとか、そのいや誰が政治家になっても同じだよって言ってしまったりとか、
はい、
ね、本当にこう一生懸命働いてくださる、こう政治家さんがいても、そこを見ることが難しい方もたくさんいらっしゃると思うんだけれども、もう本当にこうなんてちゃんと見て頼ってまた応援していくべきじゃないかなって思うんですよね。そうすることでこうやっぱり一緒になってこう自分の街を良くしていくってことが初めてできるんじゃないかなって思ってます。すいません、 ね、そのためにまず会って、実際に会って話を聞いて、あの人柄を知った上で、うん、その自分の話をして、ここ困ってます、改善してくださいとか、うん、提案のある方だったら、この問題に対して提案があります、どうやったらこの部分一緒に変えていくことができますか、うん、ってぜひ聞いてほしいですよね。
そうですね、う
ん、はい、ね、私もそのこの次の回でお越しくださるその遠藤さんの市長選のお手伝いをね、させてもらったっていう話をしましたけれど、はい、したことがありますけれども、はい、こうたくさん質問をして、市長になったら虐待ゼロ条例をね作りますって言ってくださったんですよね。私の質問に答えてくださったんです。それって本当感動だったんですよね、うん、はい、もう政治家に思いは伝わるんだって、答えてくれるんだって思いました、
うんう
ん、ね、そんな中でリスコさんは議員としてどんな魂を作っていきたいですか？
そうですね、もう本当にあの子育て初心者のママ、働くママ、ちょっぴり大変な子育てをしているママたち、そういった方たちの本当に力になりたいんです。
うん、
もうママの笑顔で、もう家族みんなが幸せいっぱいになれるような、
ね、
本当に私が子育てをしてきた中でのあったらいいなも実現したいですし、うん、皆様の本当にあのこうあったらいいなの声をたくさん聞かせていただいて、
うん、
みんなと一緒に、うん、もうみんなの、魂ですから、
うんうん、
そういったことをね実現していけたらいいなというふうに思っています。
ありがとうございます、はい、ね、たくさんあったはずの時間がもうないっていうことなんで寂しいんですが、エンディングに行きますね、はい、
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。ねえ、これからそのダウン症親の会に興味があるという方々はどうすればリスコさんにつながれますか？
そうですね、私のそうですね、魂で検索していただくと、うん、スマイル21っていう名前で活動しておりますので、
うん、
はい、そちらの方検索してみていただいて、はい、いつでもご連絡いただければなと思っています。
はい、はい、ね、多摩市議会議員の選挙にチャレンジされるんですが、
はい、
4月の何日でしたかしらね。
そうですね、4月の23日になります、
うんうんうん、
はい、
分かりましたね。もうこれまでこういろいろとね、たくさん短い時間でお話しさせてお話ししていただきましたけれども、はい、いかがでしたか？短かったですよね。
そうですね、本当に緊張しましたけれども、うんうん、あっという間に時間が過ぎてしまいました。
うん、はい、最後になんかこうリスナーさんに向けて一言いただけますと嬉しいです。
そうですね、はい、何かこう困ったことがあった時、声を上げる、それが本当に大事だと思っています。いつか誰かがじゃなくて、もうまずは私がやろう、もうそういう気持ちで頑張っていきたいと思っています、うん、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
さて次回は4月7日14日放送は、おととし子ども虐待防止策部イベント2021 in 東京とかにご参加いただき、市長選では私の質問に虐待ゼロ条例を作りますと言ってくださった遠藤千尋さんです。お楽しみに、ぜひ聞いてくださいね。さて本日は中島律子さんにお越しいただき、その魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか？リスコさん、30分お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。ぜひまた来ていただけたら嬉しいです。それではまた来週。